今日は最前列にずらっと成人の成人式を迎えられました方たちが並んでおられます。今日はこの礼拝の報告のところでですね、お祝いをする予定ですけれども、日本全国で121万人の方たちが成人式を迎えられるそうです。去年に比べて5万人少なくて、そして過去最低を記録した一昨年と同じ数字だそうですね。そして6年連続で日本全体の人口の占める割合が、その成人式を迎える方たちの割合が 1% 割り込んでいるというそうです。で、そのようなことを見ますと、いろいろなんか暗い話ばかりで申し訳ないんですけど、若い人たちの負担も本当に重いんだなと改めて思わされました。さて、イスラエルでも成人式がありました。バールミツバと呼ばれるものですけれども、日本では20歳ですが、ユダヤではですね、13歳で成人式を迎えたそうです。で、それもこの時代の制約がありまして、成人式も男性だけがその式の対象だったそうですけれども、ユダヤ社会における成人男子の条件は何か、この国では20歳を超えるということが一つですけれども、13歳になるということと、そして律法を十分に理解している、聖書の言葉を十分に理解している。で、それを条件にですね、ユダヤでは成人と認められたそうです。で、今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様が成人式をお迎えになる前の年にですね、杉越の祭りをお祝いするためにエルサレム巡礼に行きまして、で、その帰りに起こったエピソードがこのところに出ています。で、今日は成人式ということもありますので、よく開く聖書の箇所ですけれども、もう一度この箇所からイエス様が経験なさったそのことを振り返ることを通してですね、聖書が教える大人になることの意味について今日ご一緒に考えてみたいなと思います。ではもう一度ルカの福音書の2章の41節からのところを開いて、説教を聞いていただけたらと思います。先ほども触れましたが、男子が13歳になりますとバールミツバ呼ばれる成人式においてユダヤ教の教師相手にですね、律法に関する口頭諮問が行われたというふうに言われています。で、その試験を経て成人と認められました。したがって、先ほども言いましたけれども、ユダヤ社会で大人であるということはイコールですね、律法を理解している、聖書を理解しているっていうことですから、今日読みますと、このルカの福音書の2章の41節以下に出てくるエピソードは、12歳のイエス様、それこそ1年後に成人式を迎え、控えていたイエス様が、もうすでに誰もが成人と認めていいほど、いや、周囲の人々をですね、占わすほど深い律法理解を示していたのだということを、今日の聖書の箇所は伝えているわけですね。今日はこの成人式との関連で、この箇所を考えてみたいんですけども、一つ注意しておきたいと思います。12歳って言ったら子供じゃないかって私たちは思いますね。小学校の6年生ですかね。でも当時の12歳と今の12歳、小学校6年生とは比べ物にならないほど精神的な面で大人であったということですね。すでにいろんな責任を任されていました。翌年13歳にはですね、当時のユダヤ社会の中でもう正式に大人入りするわけですから、それなりの自覚を持っていたと思いますね。今日は9時の礼拝はファミリーチャペルで、その時にも少しお話したんですけれども、エリクソンという心理学者がいました。で、彼はですね、私たち人間の成長を8つのライフサイクルに分けて、語るわけですけれども、説明するんですけれども、今日のテーマである成人、つまり私たちが大人になるっていうことを、エリクソンはですね、その8つのサイクルの5番目の段階として、説明するわけですね。アイデンティティの確立っていう、そういう段階なんだ。それを経て私たちは大人になるんだというわけです。で、そのアイデンティティの確立で、その時に私たちに与えられている、人間に与えられている課題は何かというと、 自分が何者であり何をしたいかが分かることだっていうふうに、エリクソンは言うわけですね。でそれが大人になるっていうことの通過点だっていうんですね。シンプルな社会では、例えばバンジージャンプのような、そうした儀式を通してもう次の瞬間大人になるわけですね。でそれが可能なわけですけれども、でも今の日本社会のように高度に発達して、しかも非常に複雑な社会においてはですね、この大切な問い、自分が何者であり、しかも何をしたいのか、何をするものなのか、そのことが非常にこう分かりにくいっていうふうに言われています。実際に分かりにくいわけですね、私たちも。で、もともとエリクソンは、この時期は、12歳から25歳ぐらいまでに通過するだろうというわけですけれども、でも今の日本のある人に言わすと、その35歳から40歳ぐらいまでかかるだろうというふうに言う人もいるわけですね。いや、その40歳になってもなかなかそこをこう通過できない、それが確立できない人も、それに苦闘している人もいるんだというわけです。結構年齢がいってもですね、どうしてもこの二つの問いに自分なりの答えを見出すことができずに、そして次の一歩に踏み出すことができないということが起こり得るわけですね。さて、ここで基本的なことを確認しておきたいんですけれども、それはイエス様ご自身も人の子として生きておられたっていうことですね。前にこういう話をしたときに、松本先生ちょっと待ってください、イエス様は神様の子なんだから、初めからこういうようなプロセスって経ないでよかったんじゃないでしょうかってこう言われました。で、確かに神様ですので、 100% 神様ですので、こういう葛藤はなかったのかなっていう思いもあるんですけれども、今日の聖書の箇所ですね、52節を見ていただきたいんです。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛されたっていうふうに書かれてるんですね。知恵が増すっていうのは、それ以前よりも知恵が増すっていう意味ですね。背丈が伸びるっていうのは身体的な成長ですね。人から愛されるっていうのは、社会的な成長。神に愛されるっていうのは、信仰的な、霊的な成長を意味していると思うんですけれども、そういうイエス様の成長ぶりの一つのエピソードとして、この福音書を書いたルカはですね、この41節からの出来事を私たちに伝えているわけです。で、そういうふうに考えますと、確かにイエス様は 100% 人であると同時に 100% 神なるお方なんですけれども、やはり人間、私たちと同じようにですね、そういうプロセスを経ながら大人になる、そしてプロセスの中で様々な喜びとか、あるいはいろんな課題を経験しながらですね、大人になっていったっていうふうに考えることを、聖書は求めているように思います。一箇所、聖書を、開きたいんですが、というか、この説教のアウトラインに、今日印刷していただきましたけれども、ヘブライ人への手紙の4章の15節にですね、その人間イエスが経験したことについて、ヘブライ人への手紙の著者はこんなことを言ってますね。この大祭司は、これイエス様のことですが、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですというふうにあります。ですから、私たちが子供から大人に成長する、そういうプロセスで経なくちゃいけない葛藤をですね、やっぱりイエス様自身も経験された。だから私たちのいろんな悩みにこの大祭司は答えてくださるお方なんだということを、ヘブライ人への著者は私たちに語っているわけですね。で、こうしたことを踏まえて話を元に戻したいんですけれども、もう一度今日の聖書に登場するイエス様ご自身に注目したいと思います。この祭りに来る前に、杉越の祭りに来る前に、イエス様は成人式を控えた男子として、翌年に大人になる、成人式を迎える、男子としてナザレの村で、生活をしていたわけです。そして当然ですけれども、成人になるもの、私たち誰もがですね、経験しますけれども、自分は誰でどのような存在なのか、自分は何をするものなのか、何をしたいのか、その問いに対してやはり自分なりに答えを見つけようとする時期を 歩んでこられたのではないかと思うんですね。で、その時期になると誰もが経験することですけれども、それは子供の頃絶対的なモデルであった自分の両親の姿にですね、何かこう弱さとか物足りなさ、欠点を見出すのがこの時期ですね。大人であるはずの自分の両親の言動にですね、なんかこう子供じみたものを感じてしまう。それでもがっかりしてしまう。たくもう親父はとかですね、思うわけです。当然社会との接点も広がっていきますね。親とか親戚以外にこういろんな大人の人との出会いも始まっていきます。で、その結果今まで持っていた大人というモデル自体がだんだんこう崩れていく。で、そうしたプロセスを経て私たちは次第に人間として成長し、自立していくわけです。エリクソンに言わすとそういうことを言うわけですね。で、それがユダヤ社会において成人式を翌年に控えた人間イエス様の心の中にあった葛藤。で、その時の課題だったのではないかと思うんです。で、そうしたことを踏まえてですね、今日の49節のイエス様の言葉の背後にあるその思いにですね、今日は注目したいなと思うんです。49節もう一度ご覧ください。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？とあります。で、ここでイエス様はですね、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかって言いました。で、イエス様はこの時、神殿のことを指して自分の父の家って言ったんですね。つまりこの時、イエス様の母親、そして父親、ヨセフにイエス様が訴えたかったこと、それは何かっていうと、神殿こそが自分の父の家なんだ。で、もっと言うならば、それをひっくり返すならば、自分の父は神様なんだと。自分はその父なる神様の子供なんだっていう、そういう自覚ですね。先ほど、青年期に持つ課題という切り口でお話したわけですけれども、その切り口で言い直すならば、イエス様のこの発言というのは、ご自分は神殿において、つまり神様の御前に礼拝を捧げる中で、自分にとっての本当の父親が神であり、その神と自分との関係の中で自分は一体何者なのか改めて確認した。受け取り直した。そういう発言に聞こえてくるわけですね。で、この発言はこの時、成人式を控える若者として自分は一体何者なのかという大人になっていく上で取り組まなくちゃいけない本当に大切なこの時期の問いに対する一つの答えをですね、イエス様が発見した時の発言のように聞こえてくるわけですね。もう少し深めてみたいと思うんですけれども、昨年のアドベントの季節に何度かお話をしました。聖書はイエス様の誕生の経緯を伝えていますね。その秘密を私たちに伝えて明らかにしているわけです。マタイの福音書によりますと、婚約者のヨセフは最初マリアの妊娠の事実をなかなか受け入れられなかった。それで悩みました。そして人口調査のために今度ベツレヘムに、ヨセフは夢でそのことをしっかりと受け止めてですね、そしてそのことを繰り返して、そしてこのマリアを大切にしながら、お腹の赤ちゃんも大事にしながら、歩んでいくんですけども、その後、人口調査が始まりましたね。で、人口調査のために、ベツレヘムに向かって長い旅をするわけです。やっとのことで、ベツレヘムに着きました。で、そこは、ベツレヘムって何かっていうと、ヨセフの故郷、ふるさとですね。だから、人口調査にわざわざベツレヘムに行かなければなりませんでした。で、故郷ふるさとであるとするならば、当然知人がいたはずですね。親戚もいたはずであります。で、ところがですね、そのヨセフのことを知っている、人たちが、少なくとも何人かいたはずのベツレヘムにおいて、イエス様がどこで生まれたかというと、馬小屋で、飼い葉桶で生まれなくちゃならなかった。つまり、 このベツレヘムの人々が非常にこのヨセフの家族に対して非常に冷たい態度を取るわけですね。親戚もいたはずなのに、なんで自分の家にこう迎える人がいなかったんだろうか。非常に冷たい、ものすごく冷たい。で、今日の福音書のルカはですね、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるっていう、その時のことをそういうふうに説明したわけです。ある聖書学者曰く、こうしたベツレヘムの人々の冷たさの原因は、すでにベツレヘムにまで届いていたマリア妊娠をめぐる噂のせいだったかもしれないっていうふうに、コメントしてるんですね。160キロ離れたベツレヘムにもうすでにバーッと噂が届いていた。私たち聖書を読んでますので、それが聖霊による妊娠だということを私たちは知ってますけれども、周りの人たちはそれはわからないわけですね。ですから、そのナザレで起こったことがわーっとこのベツレヘムにまで10ヶ月の間にも届いていた。そしてその160キロ離れたベツレヘムにおいてもそうだったとするならば、実際に生活をしていたナザレにおいてはどうだっただろうか。婚約者ヨセフですら最初受け止めることができなかった。赤の他人がイエス様の出生の真実を理解していたかどうか、非常に怪しいですね。場合によっては誤解していた人たちもいたかもしれない。まあ、これも聖書学者のコメントですけれども、マリアの妊娠はナザレにおいて非常にこのスキャンダルとして受け止められていたんじゃないかというふうに今コメントするわけですね。そうしたこの真実がわからない噂話、根も葉もない噂がですね、もしかしたら少年期のイエス様の耳に何かの拍子に入ってきていたかもしれない。確かにマリアは実の母親でした。でもヨセフはそうではありません。まあ、それを両親から聞いていたかどうかも聖書に出ていません。どの時期にイエス様は知ったのかもわかりません。でも、マリアは実の母なんだけれども、ヨセフはそうでなかった。とするならば、そのことをどういうふうに知らされ、どういうふうにイエス様は受け止めたのか。あるいはまたそれを知った時のイエス様の心にどういう動揺があったのか、葛藤があったんだろうか。で、そんなことを考えてしまうわけですね。いかがでしょうか。例えば私たちの中にもですね、非常に複雑な子供時代を過ごしてきた人もいるかもしれませんね。家庭が非常に複雑だった。いろんな事情でですね、自分を産んでくれた親と、そうではない、実の親ではない人に、こう、育てられたという経験があるかもしれませんね。あるいは実の親だとしてもですね、まあ、いろんな事情があったんでしょう。十分な愛情を受けられずに自分は大人になったんだって人もいるかもしれない。場合によっては虐待を受けたっていう方もいるかもしれない。もちろんイエス様の場合は、ヨセフは本当に愛情深いお父さんでした。一生懸命イエス様を育てていたことがわかりますね。彼らの、つまりイエス様とヨセフの親子関係というのは良好だったと思います。ただ、そのヨセフが実のお父さんじゃないっていうことを知った後、大工仕事に精を出しているヨセフの姿を見たときに、ふとですね、この人僕の本当のお父さんではないイエス様が感じたとするならば、次にイエス様の心に昇る問いっていうのは何かっていうと、じゃあ一体誰が本当のお父さんなんだろうっていうふうになるわけですね。つまりこの問いこそが、この時点、すなわち成人式を1年後に控えたイエス様にとっての切実な問い、場合によってはかなり深刻な問いだったのではないかというふうに思います。で、こうしたことを踏まえてもう一度ですね、49節にあるイエス様の発言に心の耳を傾けていきたいと思います。いかがでしょうか。今度そういうことを踏まえてこの言葉を見ていくときに、全く違った響きが私たちの心に迫ってくるのではないかと思うんですね。この時イエス様はある意味で自分の両親のもとから失踪するようにして神殿にこもり、そして神様の前に心の中にあるいろんな疑問とか葛藤を注ぎ出したんだと思います。で、その結果、自分の本当の父親は神様なんだと、こう深い意味で悟ることができた。で、それがこの49節に出てくる、 私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？そうした発言となって現れたのではないか。そしてこの経験がですね、成人式を控えたイエス様にとってのアイデンティティの確立となる出来事だったのではないかと思うんですね。まあ、先ほどもお話しましたけれども、私たちは誰もが完璧な両親に育てられたわけではありません。また私たちも子供たちを育てるときに、本当に反省が多いんですけれども、私たちは実のお父さん、実のお母さんから良いものをたくさん受けて成長しますね。でも同時にですね、悪いものも受けながら今の自分になっているなというふうに思うわけです。しかも親との関係において様々な葛藤とかトラブルを経験することもあるかもしれない。実の親から虐待を受けた人はですね、ことあるごとに自分本当に生きていていいんだろうか、自問せざるを得ないような日々を過ごす、ある方が語ってました。あるいはこんな親に育てられたからこんな自分になっちゃったんだ、そういう思いがですね、もういつまで経っても何か悪いことが起こると必ず自分の心を支配する、必ずそのテープがいつも回り始める、そして嫌な思いになる。で、その結果なかなか親から離れ自立自できない、そうした自分を明かししていた人もいました。じゃあどうしたらいいのかっていうことですよね。で、答えはですね、このことについても私たちはイエス様に聞く、イエス様に習うということだと思うんです。今日のイエス様はそうした葛藤を抱えながらどうなさったか。イエス様は神殿に行ったんですね。神様に心を向けるように礼拝なさったんです。で、それと同じように私たちも礼拝に出て語られる御言葉の前にですね、肉親を超える神という存在との関係から今の自分を受け取り直す、今までの自分のいろんなことを整理していく、神様との関係の中で私自身を位置づけていく。わかりやすく言うならば、神様が私をどういうふうに見ていてくださるのか、どのように神様は私を受け止めていてくれるのか、先ほどのホセア書にありましたね。神様との関係において自分自身を見出し、神様との関係の中で答えを見つけていくときに、イエス様にとってそれが大人になる決定的な経験となったように、私たちにとってもですね、それが大人になる上でとっても大切な経験、本当の意味で成人式になることだと思うんです。まあ、先ほど少し触れましたけれども、私たち一人一人は全く違う経験を通して今の私になっていますね。人に愛されたり、あるいは人から傷を負わされたりします。家庭の事情や家族構成も異なります。みんなそれぞれですね。人生それぞれでしたっけ、なんか前そんな、そういうのなんだか本当それぞれですね。でもそうした中で一つだけ共通することがある。で、それはお母さんやお父さんからもらえなかった最も根本的な愛は、実は私たちのそうしたお父さんお母さん、肉親を超えるもっと大きな存在、すなわち神様から来るんだっていうことですね。なぜか、それは私たち一人一人が神様に作られたものだからです。神様に愛されている存在だからです。もちろんある特定の親から生まれ育てられるんですけれども、でも根本的には神様から生まれ、神様に育てられた、また育てられつつあるのが私たちであります。神様こそが私の本当の親であり、私は神様の愛する大切な子供なんだ。で、これが聖書が教えるところの基本的なアイデンティティですね。今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様は神殿の中 で、そのことを知った、神様との関係の中でそれを受け止めることができたということを聖書は私たちに伝えている。だからこそどうでしょう、私たちもですね、自分の過去の境遇を嘆く必要はない。私たちは神様に作られ、神様に育てられた神の子です。で、その神様においてこそ本当の意味で私たち満たされる経験ができる、このお方においてこそ 本当の意味で自分を見出すことができる。この神様においてこそ本当の意味で大人として一個の人間として歩み生きることが許されているということですね。今日は成人を迎えられた方たちの親御さんもお見えになっていて、なんか牧師は親が不完全だの、親がどうしようもないと言ってないんですけども、問題があるとか、なんかそんなことばっかし言ってると思われるかも、心配だと思われるかもしれませんけれども、ちょっとその後のことについて、そういう心配はないってことについて少し触れて終わりにしたいと思いますけれども、自立した後のですね、イエス様と、両親の関係どうだったかっていうことを、51節をご覧ください。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになったとあります。イエス様は両親に従って一緒にナザレに戻りました。そして両親に仕えてお暮らしになりました。つまり、マリアとヨセフの子として生きることに何の問題も感じなかったわけですね。むしろ子供としての義務、責任をもう十分果たしていかれたわけですね。なぜそうした生き方ができたのか。それは本当の親である神様との関係において自分が分かったからですね。無条件の愛を持って愛されている自分を発見することができたからですね。で、ヨハネはですね、この真理についてこういうことを言ってるんです。今日の聖書のアウトラインの一番最後のところに書きました。緑幼稚園でもよく朗読する聖書の箇所ですけれども、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。イエス様がお父さんお母さんヨセフマリアを大切にできたのは、まず父なる神様が自分を大切にしてくれたからですっていう意味ですね。私たちが愛するのは、肉親を超えた私の本当の親である神様がまず私を愛してくれた。神様が特定のお母さんのお腹の中で私を作り、形作って、そしてそこから取り出して、そのお母さんの胸に私を預けてくれた。それが私の神様なんだ。神殿で経験したこと、礼拝で経験すること、それは神は愛なるお方だということですね。で、そのお方の愛を経験するときに、今度私たちの方が、今度愛する人に変えられていく。イエス様が両親のことを含めて、すべてを私に与えてくださっている。これは成人になる若者たちだけに当てはまることではなくてですね、ここにいる私たちすべての私たちに当てはまる聖書の大切な真理ですね。この後イエス様は苦労してここまで育ててくれた両親に対して逆に感謝と尊敬を持ってですね、仕えていかれたことだと思います。そして私たちもそうです。場合によっては、両親と和解とか、あるいは仲直りする必要もあるかもしれない。感謝を表明することも大事だと思います。で、それは神様に立ち返って初めて動き出す、恵みだと思うんです。神様との関係の中で自分を知っていく。神様に愛されている自分を受け取り直していく。で、それを、この年、また成人を迎えられた方々、ぜひ、大切にしていただきたいなと。というふうに願います。お祈りをいたします。